私たちはこれまでローマ人の手紙を通して主の素晴らしい祝福について学んできました。どれほど我々が罪深い存在なのか、そしてそんな罪人に対してどんなに大きな祝福を主が備えてくださったのか、またその祝福をいただいた私たちがその主に対してどのように応答していくのか、多くの人々が御言葉の中でも宝であると言ったように、我々はそのパウロの素晴らしい教えを、その宝を学んできたわけです。これまで何週間もの間、いや何回にもわたって、私たちはちょっとローマ人から離れてさまざまな御言葉を学んできました。というのも、特に神様自身が私自身の心の中にたくさんの知識を持つことの大切さを教えてくださるとともに、それ以上に実は大切なものが私自身の中で忘れられていないのかどうか、そのチャレンジを与えてくださいました。たくさんの真理を我々が学んで、そしてたくさんのものを我々蓄えることができます。でもね、皆さん、私たちが最も大切なことを忘れてしまったら、その知識は虚しいものです。パリサイ人たちはたくさんのことを知ってました。しかし彼らは主ご自身を知りませんでした。多くの人たちはたくさんのことを学び、たくさんのことを知ってます。しかしこれが我々一人一人が信仰者が自らに問わなきゃいけない質問だと思います。その質問というのは、私の主に対する愛は日々増し加わっているのかどうかです。私は私の主を昨日以上に今日もっと愛しているのかどうかです。この質問こそ我々一人一人が自らに問いかけなきゃならない質問であり、そしてこれこそ私にとって決して忘れてはならない大切な教えであると確信します。そういう意味で今日もローマ人から少し離れて、マタイの福音書の5章をご一緒に見たいと思うんです。どうぞ新約聖書のマタイの福音書の5章の14節を開きください。よく皆さんがご存知のテキストです。14節からこのように記されています。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。別に難しい話をイエス様なさったわけじゃありません。主イエス様はここで私たちに、我々イエスキリストを信じる者たちの身分と、そして我々に託された務めというものを教えているわけです。我々はどのようなものに変えられたのか、我々の身分ってどういうものなのか、そして我々にどんな務めを、どんな働きを主が託してくださったのか、そのことをこの御言葉は私たちに教えるわけです。14節ご覧いただくと、我々信仰者というのは世界の光であると言います。御言葉は私たちに、我々は信仰生活を重ねていくたびに、とかある程度の年数を重ねたことによって、やっと世界の光になるんだとは言ってません。我々イエスキリストを信じた者たち、いや、言えばもっと言い換えれば、主イエスキリストの恵みによって救われた我々一人一人は、もうすでに世界の光なんだと言います。それがあなたなんだと言います。光になると言ってんじゃない。もうすでに救われているあなたは世界の光なんです。ですからそのことをしっかり我々信仰者覚えなきゃいけません。私はもうすでに主イエスキリストによって救われたものである私は世界の光なんだ。だってそれが救いでしょ。主イエスキリストは暗闇の中にいた私たちをそこから救い出してくださった。使徒の働きの26章の中でパウロが アグリッパ王の前で自らの救いの証しをするところが出てきます。パウロはアグリッパ王の前で自分がどのように救われどのような務めを主からいただいたのか、その話をするわけです。でその中で特に18節でパウロがそのアグリッパ王に対してこんなことを言っているところが記されて、このように記されています。それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。ってパウロはこのように主からの言葉を語りました。パウロ自身が神様の奉仕者として証人として出て行って人々の前でこの救いのメッセージを語るんだ。そしてそのメッセージによって人々が暗闇から光に、サタンの支配から神の支配へと立ち返る。かつて我々みんな例外なくこの暗闇の中を生きてました。罪の中を生きてました。しかし感謝のことに、私たちが何かをしたからじゃない、神ご自身が私たちに救いの手を差し伸べてくださって、その暗闇から我々を救い出してくださった。かつてはすべて例外なくみんなサタンの支配下にあった我々を、神は一方的に手を差し伸べてその支配下から私たちを救い出してくださった。これが救いでしょ。こうして私たちはこの救いという素晴らしい祝福の中に招き入れられたんです。私たちは確かに主イエスキリストがおっしゃったように世界の光です。以前の訳でしたらこれは世の光であると、私たちは少なくともそのような存在として生まれ変わったんです。そのような存在としてあなたは救われたんです。二つ目に主イエスキリストはここでその光である者たちの務めについて話しています。光としての務め、光としての働きです。パウロがエペソ人の手紙の5章の中でこの光に対して、また光の子供に対してこんなふうに教えるところが出てきます。エペソの5章の8節のところに、あなた方は以前は暗闇でしたが、今私たちが見てきたことと同じことをパウロがここで語るわけです。以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。救われたという話です。光の子供らしく歩みなさい。神の恵みによって救われた一人一人は光として生きていくという大きな責任を主からいただいているんです。9節に、光の結びはあらゆる善意と正義と真実なのです。10節、そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。パウロはここで我々信仰者に、あなたは救われたものとして新しい生き方が始まったと。その生き方というのは私たちが何をしたいかじゃなくて、何が主に喜ばれるのかを考えて、その主に喜ばれることを選択していきなさい。そういう生き方を実践するものへとあなたは変わったんだ。それがクリスチャンだと教えるわけです。だから私たちは、この主イエスキリストの救いをいただいていない人たちとは明らかに違うんです。19世紀の有名な神学者の J.C. ライリーというその神学者はこう言います。もし我々が本当のキリスト者ならば、我々の性格において特有の他とはっきりと区別される印があるはずである。ちょっと考えていただきます。我々が神様の恵みによって救われているならば、本当のクリスチャンであれば、我々の性格において特有の他と全く違う種類が、その印というものが我々のうちにあるって。我々信仰者は違うんです、世の中の人々と。この救いをいただいていない人々とは違うんです。だから光なんです。我々は暗闇の中にいるんじゃないんです。我々は光として新しく生まれ変わって新しい歩みをするものへとなったんです。どうです皆さん。あなたの周りにいる多くの人々は、あなたの家族かもしれないし、あなたの同僚かもしれないし、あなたのクラスメートかもしれない。みんな見てます？ みんな気づいてます？あなたの違いに。私はクリスチャンですと言ったときに、みんなは驚きません？知りませんでした。あなたがクリスチャンだとは、ね。悲しいですよね、それだったら。我々がもし本当に私がクリスチャンだったときに、何かあなたは違うと思ってました。他の人々とは違う。やっと分かりました。神のなさった御業っていうのは、我々を生まれ変わらせてくれたんです。主を知らない者たちとは違うんです。で、じゃあ光として我々が歩んでいく歩み方、どんな生き方なんだろうって。飛行機に乗ってる時間も長いです。車で運転する時間も長かったです。時には8時間ほど一人で運転するわけです。いろんなことを考えられます。大西と僕が車で運転したときは一人で説教してます。そうするといろんな思いがその繰り返され出てくるわけですけれども。光の子供として生きるってどういうことなんだろうって。そうしますとね、もうすでに私たちがかつて学んだその御言葉へと導かれていきます。どんな御言葉か。ある立法の専門家がイエス・キリストのところに来て質問しますでしょ。確かに我々が学んだルカの十章のところでは、どうしたら、何をしたら永遠の命を得ることができるか。また同じように、マタイの22章やマルコの12章のところに出てきます。一番大切な戒めって一体何だろう。神様の命令の中で一番大切な命令って何だろう。何です、皆さん。神を愛すること。隣人を自分と同じように愛すること。これだって言うんです。全部そこへ戻っていくんです。だから私たちが自らに問いかけなきゃいけないのは、私の主に対する愛は、隣人に対する愛っていうのは増し加わっているのかどうかです。ご存知のように、立法の専門家が、どうしたら、何をしたら永遠の命を得ることができるかという問いかけに対して、イエス様は、立法には何て書いてあるかってルカの10章のところで教えのお話になりました。それはこの立法を守ることができるということを言わんとしたんではなくて、私はこの立法を守ってるんですと信じ込んでいた立法の専門家に、実は守れないですよって、あなた守ってると思ってるけども、実は神の基準からものすごく外れてますよということを悟らせるためでした。だって私は神様を愛してます。クリスチャンであればみんなそう言うでしょう。しかし神が望んでらっしゃるように神を愛してるかというと別問題ですよね。だって神が望んでらっしゃるのは、私の考えることも、私の思うことも、私の想像することも、私の動機も、その全てが神に喜ばれなきゃならないって言うんです。そんな愛でもって神を愛せます？すぐに私たちは神様のことよりも自分のことを考えてしまうじゃないですか。すぐに神が喜ばれることが何かよりも自分がやりたいことが何かを考えてしまうじゃないですか。どんなに強い意志を持っていようと、神が要求しているような完全な愛を持って神を愛することなんて我々には不可能です。だから救い主が必要だったんです。だって我々は永遠の命をいただくための、その神が示された基準からあまりにも外れているからです。そしてどんなに努力したってその基準に到達することはない。だから神が私たちのところに救いの手を差し伸べてくださって、どうすることもできない私たちをその罪から、永遠の滅びから救い出してくださった。これが救いでしょ。でもね、皆さん、神を愛することと隣人を愛することっていうのは、神の望んでらっしゃることなんです。救いを得るためじゃないです。救われた者として神が望んでらっしゃることだから、そのように生きていこうとするんです。我々はこれまで以上に神を愛する者として、これまで以上に私たちの隣人を愛する者として、だから我々は問いかけなきゃいけないんです。信仰歴は何年だろうと、昨日より私は神に対する愛が増し加わっているのかどうか、隣人に対する愛はどうなのか、その問いかけをしなきゃいけない。 それをもっと分かるように、神を愛することに関してもう我々みんな学んでいるので知っているはずです。2つのことがあります。1つは、神を愛するというのは神様の御言葉に忠実に、何です、従うことでしょ。神の命令に従っていくことで、もう一つ言うならば、二つ目は、主が喜ばれることを行っていくことです。ね、御言葉に従うこと、聖書の御言葉に従うこと、それが神を愛することなんです。で、兄弟姉妹の皆さん、私、変わんなきゃいけない。どんなふうに変わらなきゃいけないのか。我々はいつも何かをしようとするときに、神様の御言葉がそれに関して何て言ってるのか、それが神の前に正しいのかどうか考えて祈って、そして選択しようって、そういうことを互いに言い合う者たちにならなきゃいけない。そういうことを互いに言い合う群れにならなきゃいけない。それを妨げるものは何かっていうとね、いや、そういったこと今まで私たちやってない。今までそんなふうなことやってこなかった。と言って、今まで私たちがやってきたさまざまなその行いを、それが果たして聖書通りなのかどうかっていうのを吟味することもなく、時にはそれを御言葉以上に重視してしまうことです。だから我々は今までやったことがないとかやってこなかったっていうことをもう言わずに、それが神様の前に正しいことなのか、神が喜ばれることなのかどうかを一緒に考えよう。そんな信仰者に変わってこなきゃいけないんです。なぜなら今見てきたように、神様のお言葉に徹底的に従うことが神を愛していることの証なんです。我々に必要なことは神のお言葉を正しく学び、その御言葉に従うことです。なんでそんなことするか。神を愛してるからでしょ、ね、我々が神を愛してるというんだったら、我々はそれを問いかけなきゃいけない。本当に御言葉という権威に私は服してるのかどうかです。従順なのかどうかです。私たちのやってきたこととか、私たちの考えとか、どうでもいいんです。いいです。この間、先週ですけれども、月曜日から、イリノイ州のシカゴからだいたい2時間半ぐらい南に下ったところにスプリングフィールドというイリノイ州の州都があります。アブラハム・リンカーンが生まれ育ったところです。そこで約500人ぐらいの牧師たちとその伴侶たちが集まってカンファレンスが開かれました。で、今回のテーマは何だったかって、いくつかのテーマがあったんですが、メインは何かって、御言葉に立とうって言うんです。もう一回御言葉に対して持っていたその熱意を取り戻そうって言うんです。聞いてて、どこの国も一緒だなと思いました。どの時代でも、キリスト教会がずっと戦い続けてきた戦いというのは何かというと、異端との戦いも確かにあるんです。しかしそれ以外に、教会の中にいつの間にか世の中の知恵とか考えが入り込んでしまって、そういうものが教会の御言葉に対する純潔さを奪っていってしまう。恐ろしいことに、キリスト教の歴史の中でどんな時代にもそれが起こっています。聖書のお言葉よりも世の中の常識を優先してしまったり、世の中の考えを優先して、世の中の知恵を優先したりする。今我々が見てきているように、神を愛するっていうのはそういうものを排除して徹底的に神様の御言葉に立つことです。世の中が何て言おうと、我々の責任は神に対してのものです。聖書の言葉が言ったらそれが絶対なんです。なんでそこまで徹底的にするか。神を愛する者として生まれ変わったんです。そして神を愛する者の生き方ってのはそのような生き方だと聖書が我々に教えてくれるんです。だから私たちは自らに問いかけなきゃいけない。私はどんなふうに生きているのかです。そこまで徹底して神様のお言葉に従おうとしてます？私はそのチャレンジを神様からいただきながら、自分の不信仰を反省します。そして 神様の言葉にもっと従うものになりたいと思います。おそらく皆さんもそのような願いを持っていらっしゃることを期待します。だったらそのような思いを持って今日から歩んでいきましょう。我々も気をつけてないと、神の前に確かに形は喜ばれることをしていても、いつの間にか心が伴っていないことがありますでしょ。何のためにそれをしてるんですかって問われるのが一番嫌です。だって我々はこれまでやってきたことを継続してやっていくことは非常に楽です。今でもその姉妹のことを愛してますけど、その姉妹が悪いとか言ってるんじゃないんですけれども、昔、かなり前ですよ、聞かれたことがあります。婦人会の話で、今年もじゃあ伝道というものをテーマにやっていっていいですかという質問を受けました。非常に単純で素晴らしい質問です。でそこでこんな質問をしました。ちょっと聞いてみたいんですけど、何のために婦人会ってあるんですかって。答えは、いや、ずっとこれまでやってきました。そういうところに陥ってしまうことがあるんです。皆さん、ずっと礼拝に来てたから礼拝に来てます。ずっと祈祷会に来てたから来ます。ずっと壮年会や婦人会に参加してたから参加します。我々が覚えなきゃいけないのは何のためにやってるかです。もし我々が神を愛するゆえにやっていなかったら、その行為はどんなに人から見て素晴らしい行為に見えても、悲しいことに神はお喜びにならないんです。旧約聖書の一番最後にマラキ書というのがあります。マラキ書の一章を見たときに、祭司たちは神の前に祭壇を築き、そして生贄を捧げていました。ところがその生贄のその行為に対して神様はお喜びになってらっしゃらなかった。マラキ書の一章の6節のところにこうあります。子は父を敬い、しもべはその主人を敬う。もし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。万軍の主はあなた方に仰せられる。私の名を蔑む祭司たち、あなた方に言う。どのようにして私たちがあなたの名を蔑みましたかと。あなた方は私の祭壇の上に汚れたパンを捧げて、どのようにして私たちがあなたを汚しましたかと言う。主の食卓は蔑まれてよいとあなた方は思っている。時間がありませんから全部読みしませんけれども、確かに行為を見たら、祭壇を築き、そこに生贄を捧げてるんです。しかし神はその行為をお喜びにならなかった。なぜなら彼らにとって、いや、神の前に最も大切な神に対する愛が、神に対する尊敬がいつの間にか失われたからです。そうすると我々信仰者が考えなきゃいけないのは、これまでと同じことを繰り返している。しかしいつの間にか、かつて持っていた神様に対する愛が冷え切ってしまっている。そういう信仰者になってません、皆さんは。何のために礼拝に来、何のために御言葉を学び、何のために主を崇めながら日々歩んでいるのか。主イエス・キリストは宗教者を生み出すために命を捧げられたんじゃないんです。主イエス・キリストはイエス・キリストに従う者たちを生み出すために命を捧げてくださったんです。主イエス・キリストに従う者たちです。神の御言葉を愛し、この御言葉に徹底的に従っていく者たち、そういう人たちが世界の光なんです。そういう人たちを人々が見るときに彼らは違うんです。だって彼らは世の中の基準に従って歩もうともしてないし、世の中の価値観を自分たちに適用しようともしてないし、彼らの一つ願いは、神が喜んでくださったり、神が喜んでくださることをしていきたい。そのことにおいて徹底的に従い、そのように歩んでいる。 それが神様を愛することなんです、皆さん。で、そのような歩みを私たちがしているのかどうかです。私たちの心は神様に対して感謝にあふれているかどうかです。私たちの心はこの神に対する恐れに満ち溢れているかどうかです。それともただなんとなくこれまでと同じことを継続していません？奉仕の働きも、どんなに数多くの集会を開こうと、どんなに数多くの個人伝道をしようと、何を二小学校をしようと、何をしようと、私たちの心が、私たちの愛が神の前に冷え切ってたら神はお喜びにならないんです。私たちはかつてのそういう人間的な栄光にしがみつくんじゃないんです。それはすべて神の恵みでもってさせていただいたことです。問題は今であり、これからです。世界の光として生まれ変わった私が、世界の光として生きていくのかどうかです。主が喜ばれることを私たちが行っていくって。ということは別に言い方を変えれば、主が憎まれることを私たちは嫌い、憎まれることを我々は憎んでいくことになります。コリント第一の手紙の中で、あの有名な愛とは何かということを教えたあの箇所の中にあって、愛の定義がされているわけですけれども、その中の6節のところで、不正を喜ばずに真理を喜びますとあります。これが愛だって。ということはね、皆さんね、なんとなく私たちは愛っていうのは、誰かが罪を犯してても見て見ぬふりをすることではありません。だって神は不正を喜ばないんです。じゃあ神を愛する者たちは神が喜ぶことをし、神が憎まれることをするものなんです。ですから兄弟姉妹が罪を犯してた私たちははっきりとそれは違うっていうことを伝えることが愛なんです。だから我々信仰者が神の前に罪を犯すと神様は何をなさいます？我々を強制なさるでしょ。我々にスパンキングを与えて正しい方向に戻るようにされます。聖書の御言葉は何て書いてます？聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益だ。聖書のなす働きというのは、我々が間違った方向から正しい方向へと歩んでいくために聖書を与えられて、聖書を我々に語るんです。ですから神がなさろうとしておられる働きは、我々がいつも正しく歩んでいくように、それが愛なんです。私たちも神を愛するがゆえに、神が愛されるものを愛し、神が憎まれるものを憎むものとして歩んでいくことです。神を愛する、あまりにもハードルが高いです。しかし我々はその目標に向かって、より少しでも我々がこの神を愛する者として変えられていくことを願いながら、私たちは日々主の助けをいただきながら御言葉に従っていくんです。二つ目に、人を愛するってどうです、皆さん。これね、人を愛するっていうことと神を愛するっていうことは非常に密接に関係しています。別の言い方をすれば、神を愛する人は人を愛する人へと成長していきます。いいです。神を愛する人は人を愛する人へと成長するんです。ヨハネ第一の手紙の中で、ヨハネが非常に大切なことを我々に教えてくれます。何回もここを言うのは、非常にその教えが明確に記されているからであり、そして私自身が非常に教えられているからです。ヨハネ第一の手紙の4章をお開きくださいます。19節から。私たちを愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。我々愛しているというのはアガペーの愛を持って、神の愛を持って互いに愛し合っている。なぜかというと、神がまず私たちをアガペーの愛で愛してくれたから、神の愛で愛してくれたから。ですから神の愛を持って人を愛することができるためには、まず神の愛を自分自身が受け入れていなきゃいけません。じゃあ神の愛を受け入れた者たちは、その愛をもって人を愛することができる者たちへと変えられたんです。そのようなことを教えてくれるんです。 見てください、その後20節。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛するべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。非常に単純明快でしょ。神を愛すること、隣人を愛すること、切り離すことができないんです。D.L. ムーディはこんなことを言いました。神の愛について学べば人々を愛するようになっていく。いいです。神の愛について学べば人々を愛するようになっていく。彼はあるチャレンジを受けるんです。どんなチャレンジかというと、聖書の中から神がどんなに私たちのことを愛してくれているかを学ぼうって。その学びを始めたムーディは、神様のその愛が分かれば分かるほど、私は人に対して善を施したくなっていったって。人に良いことをしたいと思うようになっていった。神の愛が私たちを変えるんです。そして神の愛を私たちは実践するものに変えられていくんです。それが人々に対する愛という形を通して。愛し合うことっていうのは主の御心にかなっています。ローマ人の手紙の13章の中では、誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただ、互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守ってるんです。勧誘するな、殺すな、盗むな、むさぼるなという戒め、また他にどんな戒めがあっても、それらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。ローマ13章の10節、愛は隣人に害を与えません。それゆえ愛は律法を全うします。非常に強烈な御言葉ですよね。愛というものは隣人に害を与えない。ということはね、皆さんね、もしあなたや私が人に対する非難を口にするならば、この御言葉に照らし合ってみるならば、その行為って愛の行為です。なんで非難を我々口にするかって、心に怒りがあるからでしょ。人に対して怒りや憤りを持っているならば、それは必ず形となって現れてきます。なんで私たちはいろんな人の噂を聞いたときに事実関係を確認しないでその噂を人に話すんですか。いいです、我々信仰者の口からそのようなことが決して決してあってはならない。それは神を愛する行為じゃないです。それは毒をまく行為です。言葉に関しても言ってることは正しいかもしれない。しかし我々がもしきつい言葉で言うならば、それは悲しいことに神がお喜びにならない。ソロモンがこんなこと言ってます。箴言の15章の1節に、柔らかな答えは憤りを鎮める、しかし激しい言葉は怒りを引き起こすなんて。箴言の15の1です。かつてかなり前の話ですけれども、ある集まりがあって、そこである人たちが話し合っている、その場に私も一緒にいたわけです。ミーティングでした。で、そこに座ってて、そのこう会話をこう聞いているわけですけれども、非常にその会話が聞くに耐え難かった。何が耐え難かったかというと、言葉があまりにもトゲトゲしかったんです。そこに座ってて、だんだんだんだん不快になってきました。別の言い方がきっとあるに違いないと思いました。それで何をしたかって、そのミーティングが終わってから、その兄弟のところに電話をしました。これから行ってもいいですかって。いいですよと。で、行って何を話したかって、実は、今日のこの話し合いの中で、あなたが話しておられたその話し方というのが、私は、 聞いてて非常に辛かったと、そのことを正直に話しました。感謝のことにこの兄弟は神様を愛してらっしゃった、ゆえに私は間違ってました。一緒に祈って神様を讃えて別れました。言ってる内容は正しくても、もし私の口からそのような人が耳を覆いたくなるようなそういった言葉が出てくるなら、我々は気をつけないといけないです。いいです、信仰者の皆さん、我々は世界の光として生まれ変わり、世界の光として世の中の人たちにこの素晴らしい死の証をなすものとして生きているんです。我々の口から悪い言葉が決して出てきてはならないんです。残念ながらどんなに注意しててもそのようなことが出てくることがあります。もしそうだったら、そのことを我々謝罪することです。兄弟、私は罪を犯したって祈っててください。神様に喜ばれることをしていきたいからって。なんでそこまでやるんですかって。神を愛するからです。神が望んでらっしゃることだからです。神がお喜びになることだからです。パウロはこんなことを言います。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要なとき、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさいって。そんな人になりたいと思いません、信仰者の皆さん。だってそういう人のそばにいたら楽しくて仕方がない、ね、いつも口からその悪口や非難やそういうものが出てくる人のそばにいると辛くて仕方がない。しかし神様への賛美が出てきて、その言葉が人々を慰め励まし、主に喜ばれることをいつも語ろうとしている人たちがいて、失敗したらそれを神の前に告白して、そして神の前に正しいことをしようとしている人たちのそばにいることは祝福です。今回その牧師のカンファレンスにいて一番祝福されたことは何かって、それはね、1年ぶりに会った牧師たちがあなたの働きのこと、あなたの教会のことを祈ってましたよって。もちろん私も見て気づくんです。あ、どっかでお会いしたって。でも彼らは祈ってくれた。ある一人の兄弟こう言うんです。私はずっと月曜日にあなたのことを祈る決心をして祈ってきた。同じ思いを持ち、神様を愛するがゆえに神に喜ばれることをしたいとしている人たち、そのような人々のそばにいることは祝福です。で、皆さんが考えなきゃいけない、私が考えなきゃいけないのは、神はそういう人にあなた自身がなることを望んでいるということです。そういう人にあなたが変えられていくことを神が望んでいるということです。私たちの教会が最悪の教会になるとしたら、こういう教会です。いいです。ここにいるみんな一人一人、各人自分のことばっかり優先するんです。考えて、最悪の教会です。各人自分の必要を満たすこと、人の必要を満たすことよりも自分の必要を満たすことをみんな優先する、最悪の教会です。各人人を助けたり励ましたりするよりも自分が助けられ自分が励まされることを優先する、最悪です。だって自分のことしか考えてなかったら、その自分の思い通りに物事が進まないとすぐに我々怒ってしまうんです。憤ってしまうんです。で、それをすぐに神の前に悔い改めて解決しなければ、それがいろんな形で毒となって出てきます。毒となって悪口であったり抽象であったり、そして我々は光として祝福をもたらすものとして救われて生かされているにもかかわらず、かえって我々は人々をその毒でもって汚染してしまうような働きをしてしまう、そういう働き人になってしまうんです。そんな人々になっていけないんです。我々はそういうところから私たちは救われたんです。かつてはそうやって生きてました。自分のことを優先して、自分を愛して、でも我々は救われたんです。イエス様の救いの招きをもう一度思い出してください。誰でも私についてきたいと思うなら何を捨てるって言いました。自分を捨て、 日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。私、私、私っていう生活はもう終わったんです。生まれ変わった私たちは、今度は神様、神様、神様。神が喜ばれることは何か。神が望んでおられることは何か。だからいつも御言葉と照らし合わせて、何が神の前に正しいのかを考えて、その選択をしていく。これが救われた者たちなんです。主イエスキリストは私たちにおっしゃった。弟子たちにおっしゃったんです。あなた方は世界の光だって。この暗闇の中にあって、希望の全くない私たちのこの国にあって、いいです、信仰者の皆さん。日々、毎日、90人以上の人たちがこの国で、私たちの国で自殺してるんです。何の希望もなく、永遠の滅びへと向かってるんです。その責任は私たちです。我々信仰者が世界の光として輝いているならば、少なくとも我々はその人々に対して希望があるメッセージを、言葉だけでなくて我々の生き方をもって明らかにすることができると思いません？そのために神はあなたを救い、そのためにあなたを生かしてくださっている。私たちはこの地上にあって、私たちを明らかにしようとか、我々を人々に褒めてもらうために自慢しようとしているんじゃないんです。私たちがすることは、我々の神こそが誠の神であり、この方こそが我々をお作りになった方であり、故に我々にはちゃんと目的が存在すること、この方には人を生まれ変わらせる力があること、この方は約束を必ず守られる方であり、そしてこの方だけが罪の許しを与え、永遠の命を与えてくださる救い主であること、そのことを私たちは言葉をもって、私たちの行いをもって明らかにしていく。そのためにあなたは救われたんです。そのように生きてます？皆さん、神を愛すること、隣人を愛すること、エフェソの教会のことを思い出してみてください。素晴らしい教会でした。黙示録の中に出てきます。2章に、もうかつて私たちも学んだことがあります。この素晴らしい教会、偽りの教えが入り込んでくると、ちゃんと彼らはそれを見抜きました。そのことを主ご自身が褒めてらっしゃる。しかし実はあなたたちには非難するところがあるともおっしゃってる。その非難するところは、あなたたちは初めの愛から離れてしまったって。見た目は素晴らしい教会です。教理的に素晴らしい、しっかりとした教会です。しかし最初の愛から離れてしまったって。その後見てください。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。何を言ってるのか。もしあなたが悔い改めたら、私はあなたを私の証人として使い続けるけれども、しかしもしあなたが悔い改めずに歩み続けるならば、私があなたに託した大切な働きからあなたを外そうというんです。だって役に立たないんですもん。塩気をなくした塩のように、光り輝いてないランプのように、本来の目的から外れているんです。役に立たないんです。ですから、テモテ第2の手紙の中で、大きな家に存在する器の話をパウロがしましたでしょ。そこで金や銀の器と木や土の器の話をパウロはします。テモテ第2の2章の20節のところです。あるものは尊いことに用い、あるものは卑しいことに用いる。卑しいこと、汚いことにです。ゴミを集めたり、時にはそういう木やその土の器っていうのはゴミを集めたり、そのようなものをその器とともどもに捨ててしまうこともありました。だって価値がないからです。そのようなものが存在する。 で見てください、21節に。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人はたっとうことに使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。パウロが言っていることはね、もしあなたが罪から離れて神の前に正しく歩んでいこうとするんだったら、私はあなたを私にとって役立つものとして用いるって言ったんです、ね、神様にとって役立つものとしてあなたや私は使われるんです。しかし条件がありました。私たちは神の前に清くなきゃならない、正しくなきゃならない。我々が罪を抱えてその罪から離れようとしなければ、あなたの心が罪によって支配されているならば、悲しいことに神様はあなたを大切な務めに用いることはできないというんです。清めてって、完全にそのようなものから離れなさい、そういったものを、罪をあなたから除きなさいというんです。かつての生き方から離れなさいって、神が喜ばれる生き方を、神の助けをいただいて実践しなさいって言うんです。そうすると有益なって、つまり神にとって役に立つ器になりますって。だから我々に選択があるんです、皆さん、ね、神にとって役に立つものとして生きていくのか、それとも役に立たないものとして生きていくのか。私は役に立つものとして生きていきたいと思う。この間のカンファレンスの途中で、ある一人の牧師が、その、その人々で、その牧師たちの間で、祝福をされて、そして、壇上に呼ばれてきました。何十年間牧会されたのか知りません。見た目は80歳以上、杖をつきながら、奥さんに支えられて、また人々の手を借りながら壇上に上り、そして講壇の前に立ちました。何十年にわたる忠実な働きに対して一枚のその額が贈られました。忠実な働き人って。でその牧師がこんなことを最後に言いました。私は最後まで忠実に働き続けていきたい。ちょうどパウロが言ったように、最後まで忠実に走り続けていきたい。それが彼のメッセージでした。ね、信仰者の皆さん、我々は世界の光として救われたんです。神はあなたは私に大切な務めをくださったんです。その務めを果たすように願って忠実に走ってます？無駄に人生過ごしてません？罪に対していい加減な態度を取ってません？主を知らない人々が教会の中に入っていったときに、皆さんの中に、教会の中にキリストの愛を見ます？正直言って私もここに長くいます。あるときはキリストの愛が全く感じられないときがありました。冷たい、批判し合う、裁き合う。我々は神を愛する者として生まれ変わり、隣人を愛する者として生まれ変わったんです。それを実践しないことには光を輝かせることはできないんです。問題はそのようなものとして今日から歩み始めるかどうかです、皆さん。だから私たちは今から聖餐式をするんです。聖餐式は特別な儀式、確かにそうです。しかしこの儀式に私たちは特別な力があるとは思っていません。この機会は自らの信仰の吟味の機会です。私の心を吟味するんです。主の前に間違ったことがないか、罪がないかです。そしてその罪があれば神の前に告白して、そして我々は我々の誇りであるキリストの十字架とあの復活の象徴であるパンと杯をいただくんです。もし心の中に罪があって、その罪を解決しようとしていないまま、このパンと杯が曲がってきたときに、皆さんがお取りになるとするのだったらお願いです。取らないでください。 神は厳しい警告を発しています。だって誰一人我々は神を騙すことできないから、心から願うことをもし罪があれば神の前に告白することです。主よ、どうぞ私の行いも私の考えも私の言葉も私のすべてがあなたに喜ばれるように私を清めてください。その決意を持ってこの聖餐の式に着くことです。祈りましょう。真なる神様、あなたは大きな犠牲を持って私たちを罪から救い出してくださいました。私たちが何かしたからではなく、あなたは一方的に、私たちは憐れんでこんな祝福を、素晴らしい恵みを与えてくださいました。心から感謝します。主よ、どうぞそのことを感謝している者として、私たちが生きていけるように助けてください。言葉だけの歩みには力がありません。あなたを知らない者たちは見てます、あなたが本当の神かどうかを。そのために我々信仰者が目を覚まして、あなたの前に自らを正しく吟味して、罪を悔い改めて、あなたが望んでらっしゃる生き方を持って、あなたに栄光を期すように、あなたに感謝を表すように、どうぞ私たちを助けてください。ここにいらっしゃる愛するお一人お一人をあなたが導いてくださるように、それぞれが世界の光として光を輝かすことができるように、どうぞあなたが導いてください。罪深い私たちのために、ご自分の命という犠牲を払って救いを成し遂げてくださった、また私たちにこの救いを与えてくださった神様の恵みに感謝をしながら、今夜の祈りと願いを私たちの最も愛するイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。